タロケンです。前回はちょっと予定を変更しまして、CTEC の話をしましたけれども、今回はですね、まあ、その前に、お話しした、Mac ユーザーのための Windows 補完計画、この第2話を、お話しし、していきたいと思います。まあ、第2話といっても今回で終わる予定なんですけども、まあ、この辺は、まあ、エヴァに習ったということで、まあ、わかる方だけ、ちょっとクスッとしていただければいいかと思うんですが、で、前回、どこまでお話したかというと、Windows マシンのノートですね。Windows ノートはほとんど 15.5 ぐらいから16インチの、サイズの、まあ、モデルが、まあ、中心になっていると。で、画面の解像度も、ほとんどが 1366×768 になっているという話をしたと思うんですけども、Windows の場合ですね、そこから画面サイズが大きくなっても小さくなっても高くなるのがまあ一般的です。まあネットブックは別なんですけど、まあ普通にDVD ドライブを搭載して、まあそれなりのデュアルコアなどのですね、それなりの CPU を搭載しているようなモデルですね。などは、基本的にこの15-16の一番普及帯のモデルよりも高くなります。で、小さい方は、以前は14ワイドとかもまあ、結構作ってたりしたんですけど、だんだん減ってきて 13.3 に修練されましたね。一時は13インチのモデルが、画面が拡大傾向になって14インチで出てきたりとかしてたんですけど、また逆に、まあ、なんでしょう、液晶の普及度の違いですかね。14インチってあんまり、他の商品なんかでもあんまりないので、まあ、13.3 に修練されてきてますね。なんで普通は、この15、16クラスの、まあ、家庭用、まあそんなに持ち運びしないノートの下のサイズになると、まあ 13.3 で、まあ持ち運びもできるぐらいの重さ、まあ2キロ弱ぐらいの重さで、まあ DVD スーパーマルチドライブが入って、まあ性能的には、まあ一般のノートと変わらない、Core i3、Core i5 とか、載ってるようなものが、売られてますね。だいたい15、16サイズの標準のモデルプラス2万か3万ぐらいかな。以前は4万ぐらい、5万ぐらい高かったんですけど、価格差が縮まってきましたね、だいぶ。で、まあさらに小さい方に行くと12とか、まあ、11.6 か、12よりもむしろ 11.6 ぐらいですかね。ネットブックでその辺のサイズが多いですから、とか、まあ、小さい方はどんどん小さくなっていって、まあ、ネットブックじゃないにしても、まあ、11ぐらいのモデルなんかも存在はするんですけど、まあ、その辺はもう本当にモバイルマシンで、まあ、ネットブックと被る部分にはなりますね。で、じゃあ大きい方はどうなるかというとですね、Apple だと15の次は17になるんですけど、Windows では17インチのノートってのはほとんどないんですね。まあ、ひょっとしたら、マイナーメーカーとか探せばあるのかもしれないですけど、日本の大手メーカーでは16インチの上だと、もういきなり 18.4 になるんですね。で、しかも作ってるメーカーが減りつつありまして、今回の旧モデルでは 18.4 を出してるのは富士通のみですね。以前は東芝とかソニーなんかも作ってたんですけど、今回やめちゃいましたね。で、まあその富士通が、まあNH シリーズっていうフラッグシップモデルなんですけど、18.4 でフル HD っていうのを出していて、で、NEC とソニーは16インチでフル HD っていうのを出してますね。で、東芝に至ってはフル HD のノートがないと。まあ、東芝は最近、何年かぶりにデスクトップを作ったので、まあ、大画面はそちらに行ってくださいっていうことなのかもしれないですけども。で、あとまあ、ラインナップなんですけど、まあ、CPU に関してまあ、一番安いのはまあ、セレロンデュアルコアか、まあ、AMD の安いデュアルコアの CPU って話をしたんですけども、だいたいその辺の一番安いランクの商品が、だいたいメモリが 2GB のものがほとんどなんですね。で、それよりもう一個上の Core i3 とか、Core i5 とかになってくると、もうメモリ 4GB っていうのが、当たり前で、まあ、一番上のモデルもまあ、入ってるのはメモリ 4GB というのがまあ、一般的です。で、ハードディスクは、一般的にはですね、一番安いモデルが 320GB で、で、もう一個上の Core i3、Core i5 ぐらいになってくると、もう 500GB。で、まあ、フラッグシップモデルとか、ちょっと、高級モデルになってくると 640GB とか、まあ、中には750ぐらい積んでるものもあるんですけど、 というのが一般的ではあるんですが、今回のその秋冬モデルではですね、富士通だけ目立って、その辺を変えてきてまして、なんと一番安いモデルが 640GB で、ちょっと中ぐらいのモデルからですね、全部 750GB というところで、やたらハードディスクの容量が大きいものが積まれてます。まあこの辺は何でしょう、自社でまあ富士通と東芝統合したとはいえ、一応自社でハードディスクの部門を持っている強みなんでしょうかね。まあ容量で差別化してやろうという発想なのかもしれませんけど、まあ今までこういうハードディスクの容量をやたら増やすっていうラインナップで差別化するっていうのはなかったんで、ちょっとまあ面白いなと思ったんですねけれどもね。あとは何だろう、ちなみに、東芝の秋冬モデルがもう発表されましたけど、やっとシングルコアの CPU が消えましたね。めでたく。なので、セレロン900のモデルは、秋冬モデル以降買う限りはもうないでしょうね。最低で、ペンティアムの P6000 番台のやつとか、まあもしくはセレロンデュアルコアになってきますね。富士通も一番下のモデルを、夏モデルまでは AMD の CPU 積んでたんですけど、今回の秋冬モデルからセレロンデュアルコアになりましたね。なんでまあ、かなり、まあ一番安いモデル買ってもまあ結構悪くないのかなっていう感じになってきましたけど。あとはなんだ？あ、USB 3.0 か。秋冬モデルはどうだったかな？一個前の夏モデルまでは東芝が結構いいモデル買っても USB 3.0 が全くついてないんですよね。で、富士通がもう中ぐらいの Core i5 で DVD ドライブぐらいのモデルでもUSB 3.0 がついてて、まあ、NEC も、ラビ L という、まあ、ちょっといいやつ、まあ、中ぐらいからちょっといいやつだと、もう USB 3.0 がついててですね。だから、東芝だけ USB 3.0 が全然ついてないという状況で、まあ、実はその辺も、分かっている人が見ると、結構違ったりするんですけどね。多分 USB 3.0、今後はどんどん普及していって当たり前になると思うんで、まあそうすると、ついてるついてないで、まあちょっと違ってきてしまうっていうのもありますよね。ノートとしてはそれくらいかな？あとまあ、ノートで海外系のメーカーですね。まあエーサー系になるんですけど、まあゲートウェイとかイーマシンズとか、エーサーとか、まあ会社としてはまあ全部エーサーが丸々買収したような格好になってますけども、安いモデルで、場合によっては、オフィスなしで 4Q% ぐらいであることがありますね。5Q% ってのは、まあ、大体常にあるみたいですね。で、まあ、どうだろう。デュアルコアの安い CPU を積んでて、DVD スーパーマルチドライブ積んでて、まあ、普通に SD スロットぐらいはついてて、無線 LAN ももちろん 1G の内蔵してて、まあ、15.6 とか、それぐらいのサイズで、5Q% っていうのがまあ、大体、最安ラインですかね。で、まあ、これにオフィスがつくともうちょっと高くなるとかですね。で、Core i5 で 4GB のメモリで、DVD スーパーマルチで8万円前後。まあ、7Q% とかそれぐらいであったりしますね。で、これ以上高い安になると、まあ、グラボがちょっと良くなったりとか。まあ、あと、ブルーレイのモデルなんかもあるんでしょうけど。メーカー問わずに安いところで探せば多分 7Q% とかで、こう i5 でメモリ 4GB で、ブルーレイとかっていうのも多分あるんでしょうけどね。で、あとはデスクトップなんですけども、もう最近はノートが主流になっていて、デスクトップは売れる台数も減ってきてるんで、各社かなりラインナップを絞ってますね。で、一体型が主流になっていて、まあ一体型で、画面のサイズが20ワイドが最低ラインぐらいになってきてますね。で、テレビ機能がほとんどついてて、まあ一番安いラインで、地デジチューナーが入ったセレロンデュアルコアとか、で、メモリ2ギガ、ハードディスク500ギガ、DVD スーパーマルチドライブ。で、出だしでまあ14万弱ぐらいで、処分になって、まあ10万ぐらい、99%とか、そんなところでしょうかね。で、その上のモデルになると、まあ、Core i3 か Core i5。で、DVD。で、まあ、あるいは、なんだ。Core i5 で、メモリ 4GB で、ブルーレイのドライブ。というような形で。まあ、モデルラ、あ、なんだ。 モデルの、あの、仕様の上がり方は、まあ、ノートと、ほぼ同じような感じですね。まあ、下から2番目になると、まあ、Core i3 ぐらいになってきて、メモリも 4GB になっていて、で、まあ、DVD のモデル、さらにもう一個のモデル、上になると、Core i5 で、ブルーレイっていう感じですね。で、まあ、あとは、デスクトップの場合は、ブルーレイモデルぐらいから画面のでっかいやつってのも出てきてですね、23とかですね、あとはなんだ、21.5 フル HD っていうのもありますね。iMac と同じサイズですね。まあ、あとはまあ、ソニーなんか24、ワイド、フル HD なんていうのも出してますけども、テレビモデルがほとんどないっていうのが、まあ、一つの特徴ですかね。まあ、あとは、セパレートモデル、一体型じゃないセパレートモデル、液晶モニターと本体が分かれてるモデルっていうのも、まあ、出してるんですけども、もう、本当に一応出してるレベルで、ほとんどメーカーとして売れるとも思ってないみたいですし、まあ、まあ、実はお客さんでくださいっていう人もあんまりいないですし、まあ、あんまり本気出して作ってない。一応、安いのと高いので2モデルぐらい出してる感じですかね。そっちのセパレートモデルになると、まあ、安いモデルはテレビチューナーなしとかいうのも結構見ますかね。あとはなんだ、NEC なんかだと、セパレートモデルの高い方はもうゲーマー向けモデルと認識してるようで、Core i7 で、グラボもなんだ、GeForce GT なんだ、330かなんかその辺のやつを積んでて、下手したらメモリも 8GB 積んでるとかですね。まあそんなモデルもまあ一応存在はしますね。あとは、ちょっとまあ注意してもらいたいというか、これはちょっとなと思うのが一個ソニーにあって、バイオの L シリーズ。液晶一体型で、24インチワイドのモデルで、テレビチューナー付きですね。で、しかも3波対応で、地デジ BS、110度 CS の、デジタルチューナーが、2個ずつ入ってます。なんで、地デジも BS も CS も、ダブルロッカー可能というモデルで、しかも上のモデルになると、タッチパネル機能搭載なんですね。で、メモリ 4GB、ハードディスクも 1TB、で、もちろんブルーレイを積んでて、無線 LAN も 11N と、あと、1HN と、あとは Bluetooth まで対応してますね。で、非常に良さげで、デザイン的にもかっこよくてですね、いかにも、デザインで選んでしまいそうなんですが、なんと CPU が Core 2 Duo です。今の春モデルでは Core 2 Duo の E7603.06GB。で、まあ、テントモデルにはないんですけど、オーナーメイドモデルとかで、ソニーショップで買うと、コア2クワッドなんかも選べたりするんですけども。なんで今更コア2デュオとかコア2クワッドなんだっていう話なんですよね。で、まあ、これどうもですね、チップセット自体が古くて、2年ぐらい前発売されたチップセットそのまままだ使って作ってるようでですね。要はまあ中身をモデルチェンジしてないんですね。その関係で新しい Core i シリーズの CPU を載せられないんだと思うんですけど、デザインとか、あとテレビ機能なんかで見てしまうとですね、思わずこれ買っちゃいそうになるんですけど、性能低いんで気をつけましょう。買う場合は Core 2デュオってことを承知して買ってください。たまにソニーはこういうどっかに落とし穴がある商品っていうのを、たまにポロッと一個くらい作ることがあるんで、もちろんいいやつはいいやつ、いいんですけど、ソニーは。たまにこういうどっかこの、ここはどうなんだっていうですね、これはどうなんだっていうのがある商品っていうのもたまにあるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど。まあもう一個の J シリーズはまあ特にそういうこともなく、ごく普通の内容になってるんで、まあ、これはこれでいいのかなと思うんですけどもね。G シリーズはちなみに 21.5 ワイドになってますんで、iMac と同じサイズになってますね。で、テレビチューナー付きになってますね。あと、まあ、海外メーカー、あ、そうだ、値段は言ってなかったですね。一番安いモデルは、まあ、さっき言いましたように、だいたい、安いデュアルコアの CPU を積んでいて、メモリ 2GB で、まあ、地デジチューナーがワンチューナー入ってて、ハードディスク 500GB。で、DVD スーパーマルチドライブ。まあ、日本のメーカーなんで、もちろんオフィスはついてるんですけど、それでだいたい出だしで、まあ、139,800円とか、それぐらいからスタートして、まあ、だいたいすぐ12万円台ぐらい値段が落ちて、処分では、まあ、キッキュパーとか、それぐらい、10万円前後ですね。で、まあ、その上になってきて、まあ、例えば、Core i5 でメモリ 4GB、ハードディスク 1TB、で、地デジチューナーがダブルチューナーぐらいで、ブルーレイドライブ。まあ、画面が、 21.5 ワイドとか23ワイドとか。まあその近辺で出だしで17万とか、それぐらいから始まって、処分の時点で14万9800円。まだ高いか。まあ最終展示処分で13万9800円とか。まあその前後まで落ちることもあると思いますね。まあこの辺は、メーカーや機種とかタイミングによってもいろいろと変わってくると思うんですけども、まあ大体そこら辺が底値なんじゃないでしょうかね。あとはまあ海外系のメーカーで言うと、まあデスクトップ。海外のメーカーは、まあ一体型よりもむしろ、セパレートモデルを主流にしてて、で、一番安いクラスで、スリムタワー型で、モニターが、セパレートモデルで、液晶モニターが 18.5 ワイドとか19ワイドぐらい。で、解像度が 1366×768 ぐらい。が、まあ、最低線になってて、オフィスなしで、DVD スーパーマッチドライブで、まあ、ペンティアムの P6000 番台とか、まあ、安い DR コーの CPU を積んでて、まあ、5キューパーとか、5万円ぐらいから、ありますかね。で、まあ、中には液晶モニターなしで、本体だけのモデルっていうのもあって、そうすると4キューパーぐらいであったりしますね。で、まあ中にはオフィス付きで、まあプラス2、3、プラス2万ぐらいでオフィスついてるやつとか、あって、あとはまあ、Core i5 とか、あとグラボが、性能が上がってきたりとかですね。まあグラボの性能が高いやつになると自然にタワー型になってきますね。で、まあゲートウェイなんかで言うと FX とか、本当にもうゲーマー向けモデル。Core i7 とか Core i5 でグラボもオンラインゲームができるレベルのグラボを積んでいて、で、まあ、本体のみで129,800 円とか、それぐらいですかね、出だしの値段で。まあ、こういうモデルはまあ、お店によって置いてあったりなかったりもするんでしょうけど。ということでですね、前回、まあ、前々回か、と、今回、まあ、ちょっと Windows のラインナップについて、まあ、私の知ってる範囲でざっくりと、喋ってみました。ということで、次回はまた全然別の話をすると思います。では、バイバイ。